2月7日、23時54分と。まあ、2月7日に撮るよって言っといて、一応まあ、あと6分は2月7日なんですが、まあ、6分で、まあ、この番組はね、別に、20秒で終わってもいいことはいいんだけど、この後、オーガスト放送局海賊版みたいなことまで考えるとですね、まあ、トータルのワークフローとして、あと6分で全部なんて終わるわけがないと、いうことで、まあ、どっちかっていうと、実質的に2月8日ではありますが、まあ一応、この番組的には日付はまあ2月7日に撮り始めましたという感じのことです。で、出たとこ勝負、ごきげんようマクドでエロゲ残業中の龍之介です。いや、この話は後にしよう。で、前回はすでに当てる気もなくなり、特に数も整ってない下手な鉄砲が当たってしまい、聞きながらガッツポーズなどしてしまいました。23と言われたとき、それが自分の指定した数字だったことをすっかり忘れていたことは秘密ですがって、これがさ、僕も寸前に龍之介さんが23でって言ってるのを、23が出た瞬間は覚えてなかったんだよね。こう、あれどっかで23って見たよなっていうところに、頭が行くまでにちょっと時間がかかったんですが、まあそれはそれはですね。おで、すっかり忘れていたことは秘密ですが、贅沢は言いませんので、復唱は、キクラゲ23年分でお願いしまして、ちょっと待ってくれ。キクラゲ23年分って、まず大体、キクラゲ1年分ってどうやって計算するんだ、それは。で、それを23年分で23倍は分かったけど、まず1年分をどうやって算出するのかってとこからまずちょっと教えてくれ、それは。その話を聞いてから検討しよう、それは。ですと。で、さて今回ですが、足して100になるとなんかめでたそうなので、77でお願いします。では、エロゲがしたいので、これにてって、そんなにエロゲ好きか、お前は。で、100面ダイスを1個振る。惜しいなぁ。今回の出た目、67! まあ、2回は当たらないよな。1回当たるのにこんだけ苦労して2回連続で当たっちゃったらなんかそれはそれですごいよね。で、こう、67っていうのが何かというとですね、まあ、ウォームフランジャー、またフランジャーか。こういう、あれ？あ、意外とフランジャーにしちゃわかるな。開け。あ、マイクにメガネが当たりました。まあ、67こういうのでしたと。いうことで、あ、もういいや。このままやっちゃえ。え、これ合ってるのか？合ってるよね。あれ？もしもし？ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。これが67。18だとこれが効いてる状態。効いてない状態。67。で、効いてる状態。効いてる状態で、効いてない状態。さっきのエフェクトは何だったんだろうな。決定してないから0だったのかな。まあいいや。今、エフェクトかかってます、67は。ということで、キクラゲ星人やわー。
星の欠片映る瞳まっすぐに問われるあの日言ったあなたはここにいない
まあ、そんなことで、改めまして、キクラゲ星人はおりくらはじめでございますと。でね、何喋ろうかっていうことが、まあ、正直何にもないわけですよ。でも何もないんですが、マクドナルドでエロゲ残業中の龍之介ですって、これが本当に、どうも、龍之介さんのウェブ日記的なものをこう、見ているにですね、本当にこの人、マクドナルドでエロゲをするためにノート PC を買いました的なことを日記に書いてる。で、いや、エロゲはね、 エロゲ自体は、まあ、僕も、なんだ、最近はほぼ毎日、そうだな、カバン持って歩くのがめんどくさい日以外はほぼ毎日持ち歩いている、ETC901 っていうやつを、改造したやつですね。OS が入ってるドライブのストレージが4ギガしかないのを32ギガに自分で拡張しましたっていう、まあ、改造済み ETC901 にですね、エロゲがこの間まで1本入ってたんですが、今日の昼間に2本追加でインストールしたので今3本入ってます。で、まあ、外でやることはやるんだけど、このエロゲってもう解いたエロゲなんですね。解いたエロゲなので、こう、公序良俗に、反するシーンがどこいら辺から始まるかとかは、まあ、知っててやってるわけですよ。なんで入ってるかって資料のために入ってるのであって、なんて言うんですか、こう、外でエロいのが見たいから入ってるわけではないというか、そういうのは家でやれよと思うんですけど、なんかどうもね、日記読んでる限りでは、龍之介さんは新作のエロゲをやるためにわざわざ新しい PC を買ってきたっぽいと。それはまずいだろうって気がするんですけど、まあ、なんて言うんですか、僕はまあ、マクドナルドじゃなくて、まあ、ルノワールっていう、喫茶店を主にまあ使うわけですが、まあ、マクドナルドだからとか、ルノワールだからとかいうことは関係なくですね、まあ、屋外でエロゲやってるっていう痛さに関しては、まあ僕も大差ないと。大差ないんだけど、そのためにノート買うっていうのをどうかな。NEC のね、なんか割とちゃんとしたノートをなんかどうも買われたらしいと。ツースピンドルなんだよね、確か。内蔵の光学ドライブがついてるっていう。僕が徹底的にゼロスピンドルにこだわってるのとは、まあ割と正反対の、こう、まあ、チョイスの種類としては逆の PC ですね。重さが2キロで、そこそこ満感全席の PC っていう、まあチョイスで。まあ、マクドナルドでエロゲーライフをなんか堪能されてるらしいと。エロゲ自体はね、まあ、僕も外でやることはありますと。で、エロいところはなるべく避けようとしているので、正体の分かってないエロゲをそのノートに突っ込むってことはまあ一切しないんです。そりゃそうだろうと思うんだけど。龍之介さんさ、エロゲのエロいとこどうしてんの？何？慌ててコントロールで飛ばすとかそんな感じ？龍之介さんについてもう一つ分かりづらいところっていうか、まあ、まあ、だからいいのかなと思うところが一つあってですね、まあ、龍之介さんってまあ、実際の話を言うと僕もそうなんですけれども、まあ、普通のゲーマーなんです。PC ゲーマーでして、龍之介さん言うところのゲームって基本的に、いわゆるエロゲというか、いわゆるギャルゲのフォーマットに沿ったアドベンチャーゲームのことではないんですよね、多分。そういう意味では、例えばだから僕ももう10年以上前になるかな、シンクパッド535っていう IBM のちっちゃいノート PC を、初めて買ったノート PC がシンクパッド535なんですけど、535にですね、アリストフトの騎士クオランスっていうゲーム、まあこれもエロゲなんですが、インストールして、あの時は実家から、田町まで通ってたので、行きも帰りも中央線3分の2ぐらい乗ってるんですね。で、行きはとても座れないんだけど、帰りは中央線って東京始発なんで、東京立川間は座ってられると。1時間近く、電車の中で、一本の電車の中にずっと座ってるって時間があって、そこで、ずっとまあ、鬼畜王ランスをやってたことがある。で、やってたことがあるんですけど、あれは本当にだからそのエロいところがうんぬんっていうのはどうでもよくて、単純に鬼畜王ランスって、まああれシミュレーションゲームなんですよ。で、要はシミュレーションゲームのシミュレーション部分が大変面白かったので、鬼畜王ランスに関しては電車の中でずっとやってて、で、だから、うっかり進め方間違えると、なんかその電車の中でエロいシーンが再生されてしまって、うわ、どうすんだこれっていうような、事態とかもまあある。思わずマナーモードが欲しくなる瞬間みたいなものがまあたまにあることはあるんですが。ああいうだから、もしかしたらだから、今何やってるのかっていう、なんていうのかな、タイムリーな部分はよく知りませんけども、龍之介さんがゲームって言ってるものが、いわゆるただのエロゲでない可能性はあるので、と言いつつ、今ちょっと、龍之介さんとこのサイトを、あれ？これ、ホロヨイウェーブのサイトからは日記とかあっちには戻れないのか？ URL を切るか。切ると、日記。 何やってんだっけ、タイトル書いてなかったっけ、あ、書いてねえや何やってんだろう、天空のユミナを買いましたとかは書いてあるけどいや、NEC のラビージータイプ N、チェリオン X2 のデュアルコアで 2GHz か、メモリー 4GB か、ハードディスク 160GB か、多分これ僕が今この収録に使ってるというか、編集用メイン機材である、目の前のこのデスクトップよりも多分スペックいいですね。あの少なくともメモリは倍ですね、 4GB ってノートに 4GB 積まれちゃう時代なんだもんな。まあそんなことですよ。で、まあ、要はノートのために、サウンドカードを買いましたっていうのが、あ、まあノートも買うんです。これノートですかね、サウンドブラスターの X55 って、で、クリエイティブの要はサウンドブラスターのドライバーが腐っているので大変苦労もされていると。もう最近オンボード以外の、音楽モジュールって使わなくなって久しいですが、次にデスクトップを更新することがあったらサウンドカードはサウンドカードで別で買おうと思っていることはまあ確かにちょっとあるんですが、まあ今それは今ではないので、別にだからそのなんていうの、ノート自身のオンボードのサウンドデバイス使ってればいいんじゃねえのと思うんだけど、わざわざ、サウンドブラスターを買うと、まあ龍之介さんのこだわりらしいです。まあ、そんなことでね、まあマクドナルドでエロゲライフとかっていうのをまあ大阪で龍之介さんがやってる。で、僕はその、まあ、なんていうのかな、割と、ルノワールっていう喫茶店に通ってます。で、このルノワールの何がいいかっていうと、もうこれはマクドナルドもそうなんです。実はマクドナルドもそうなんですけど、席に、要は電源のタップがある席がある。ので、要は AC アダプター持ってけば、PC に給電しながらって、要はだからノート PC のノートの電池を使わずに、AC アダプターでノートが使えると。というのが一つ。あともう一つ、まあライブドアワイヤレスっていう、まあライブドアと提携をしてて、店内の無線 LAN のアンテナが開放されてますと。で、それは月額525円かなんか、まあカード払いをしているんですが、月額525円でまあ使い放題。で、このサービスの大変、最近便利なところがですね、普通その公衆無線 LAN っていうのは、まあ、ユーザー名とパスワードをブラウザで入力して、認証が通ったら、使い始めることができますみたいな仕組みであることが多いし、ライブドアワイヤレスも最初のうちはそうだったんですが、最近ですね、まあ、サービスのベータ版と称して、Mac アドレス認証ってのを始めましたと。Mac アドレスって何かって説明しなきゃいけないか、やっぱり。Mac アドレスっていうのは、そうだな、LAN カードの ID です。要するに。で、LAN カードっていうのは、普通の PC には、PC1 台に1枚しか入ってないことが多いというか、普通は入ってないので、あんまり PC に詳しくない人は、PC の ID と間違えて覚えてもそんなに離れてません。なぜなら、普通 PC1 台に、有線 LAN のデバイスとか無線 LAN のデバイスとかっていうのが、要するに、一種類の LAN デバイスが複数はないからです。おそらくそこいら辺本職の尾崎拓也さんにはいろいろと言いたいことあると思いますが、大体、PC にそんなに詳しくない方は、なんていうのかな、世界に一個だけ、要するにその PC が特定できる ID っていうのが PC には振られてるんだと思ってもらえば大体間違ってません。正確に言うと、LAN カードっていうか、要は、要するに、IP アドレスっていうか、要はそのネットワークの端末一つにつき、一個の、アドレスなんで、本当は PC1 台っていう PC の単位ではないんですが、まあ、詳しくない人は大体それぐらいでざっくり考えてくださいと。で、Mac アドレス認証っていうのが何かっていうと、要は、ノート PC の Mac アドレスを、ユーザー名パスワードでログオンする先のところにちょっと登録しとくとですね、その Mac アドレスから、無線 LAN 今から繋ぐよーっていうメガを 伝聞というか、まあ、その連絡が来た時には、登録されてる MAC アドレスだった場合には、ユーザー名とかパスワードとか聞かなくてももう無線が使えると。要するに、どうなったかっていうと、MAC アドレスが登録されてることによって、僕はルノワールにノート PC を持ってって、ノート PC の電源入れたらもう接続されてるんですよ。ネットワークに。これが、まあ便利。で、まあ今日も、ルノワールに行ってきました。銀座のルノワール。銀座ルノワールっていう店なんですよ、本当は。で、銀座ルノワールなんだけど、銀座じゃないルノワールには結構行くんだけど、銀座のルノワールってあんまり行ってなかったので。銀座はね、マロニエ通り沿いで、銀座松坂の近所にだいたい2、3店あるってことも、この間まあ突き止めてまして、まあ今日行ってきたところも、その、まあ、銀座松坂の近所にある英国屋っていう紳士服店の、地下1階の方なんですが、あのね、これちょっと不思議なんですけど、まあ、銀座ルノワールってチェーン店なので、同じチェーン店がまあ都内にいっぱいあるわけですよ。で、まあ、いくつかを使ってみたことがあるんですが、あのね、大体その、喫茶ルノワールに行った時に僕が注文するものっていうのは基本的には水出しアイスコーヒーっていう、まあこのメニュー言ってんの。これが、東京駅のね、八重洲口出たちょっと歩いたところにある八重洲口店が540円だか560円だかのはずなの。で、今日入った、あれ銀座何店って言ったかちょっと忘れたけど、あの、英国屋の、地下1階のあの店に関しては、なぜか700円だった。後の店が、もしかしたら高田の馬場も540円だったかもしんない。で、後の店は600円なんですよ。この、値段のばらつきは何なんだろうっていうのが、最近ちょっと気になってるんですが、まあ、そんなことでして、まあ、会社で、残業はまあ僕ほぼしないって言いながら今週結構残業してたんですが、会社で残業はしないんですが、定時で上がってルノワールにそのまま転がり込んで、まあ、夜の10時ぐらいまでだいたいそこで、原稿書いたり、その無線LAN経由でインターネット見たり、のたのた遊んでから帰るっていう、ここの部分を偽残業と呼んでいるわけで、で、今日みたいにその、休日で別に出なくてもいいのにわざわざルノワールにこもってるっていうのを偽休日っていうか、偽休日出勤と呼んでるわけですが、まあそんな感じの、まあ最近はですね、ことをやってまして、で、ですね、もう早くもっていう、まあ、その同人活動とかされてない方にとっては、早くもっていう感じなのかもしれないんですけど、実は、夏コミ向けの企画みたいなのがもう結構各所でいくつか動いてまして、なんとなくのんべんだらりと遊んでるように見えるかもしれないですけど、意外と結構やってるんですね、今もうすでに。まあ、そんなことがありましてですね。で、これから仕事もちょっと忙しくなりそうな予感なんで、なんていうのかな、このまま本当に、会社が言ってる通りの勢いで忙しくなっていくと、ちょっとこれ同人活動どころじゃねえんじゃねえのっていう勢いではあるんですが、まあ、そこ、これからバランスがどうなっていくかって今全然わかんない状況なんで、今この瞬間はそんなにすごく忙しいわけでもないから、今のうちに稼げるだけ稼いどこうと、いうようなことをまあ今考えつつですね。だから、今日も本当は、昼間撮ろうと思って撮れなかったわけじゃないんですが、まあそこいら辺のことをやっていたので、今日に関してはまあこんな時間ですと。で、じゃあ明日の日中でいいじゃないかって話なんですが、明日はサンシャインクリエーションという、まあ、同時即売会が、開催されてしまうわけですが、これがね、まあ、今回2月のサンクリじゃないですか。次のサンシャインクリエーションは4月のサンシャインクリエーションの予定だったんですね。申し込もうかと思ってたんですが、サンシャインクリエーションというこのイベントがですね、個人情報の漏洩事件をやらかしまして、個人情報の漏洩事件に伴いまして、事態を収集する間は自粛なんだか何なんだかよくわかんないですけど、4月のサンシャインクリエーションっていうイベント自体が立ち消えになりましたと。でも、起きたタイミング的に2月に関してはもうカタログも出ちゃってるしみたいなタイミングだったんで2月はやりますよと。いう話なんで明日はやるんですが4月はやらないよと。 いうような感じのことにどうやらなったらしくてですね。で、実はその情報が漏洩しちゃったっていうことについて言えばですね、漏洩、情報を漏洩されちゃった個人情報の持ち主って実はそのうち一人は僕なんですよ。つまり、僕の情報も漏洩しちゃってるんですね。で、漏洩しちゃったからなんだってこともないというかですね、なんていうのかな、例えばだから、作家さん自体が異常に大人気である。例えばね、最近多いのは、例えばエロゲの、女性の原画家さんであるとか、まあ女性の漫画家さんであるとか、いう、まあ、そもそもそうでなくても有名税払ってるタイプの人はなおのこと恐ろしいと思うんですけども、まあそうでなくてもですね、まあ、漏洩しちゃった個人情報を元にしてストーカーに付け回されるみたいな、だってストーカーにしてみたらこんなに嬉しい情報ってないわけじゃないですか。住所氏名電話番号が筒抜けなわけだから。で、なんていうのかな、この手の問題っていうのはだから、僕なんかね、大したことないわけですよ。結局僕の住所だの僕の電話番号だのが漏れたところで、まあ、たかが知れてるわけですよ。僕を襲いたい人っていうのは基本あんまりいないはずなので野郎だしねっていう話で言うと、僕なんか被害のうちには入らないというか、実際に漏洩されてるけど、おそらく悪用されるあれがほとんどないというか、普通の住所情報としてしか扱われないはずなんですよ。住所自身に付加価値がないと僕は考えてるわけですよ。で、そうするとだから本当に漏洩で恐ろしい被害に遭ってる人の意見とは多分違うんですけど、僕はもうなんていうのかな、突っ込んでもしょうがないと思ってるんですね。つまり被害者として、どれだけのことを文句言ったり、どれだけのことを要求したりとかっていうことを、まあそれは被害者なんでできるんですよ。できるんですけど、やったら何か回収できるわけじゃないんですよ。要は漏洩してしまったものを漏洩してなかった状態にしろっていうことは誰にもできないのね。例えばだからこうお家の垣根を壊しました、壊されてなかった状態にしてくれっていうのは、垣根が生け垣でなければおそらくブロック積み上げれば可能なわけだから、そういうね、修復できる問題と修復できない問題っていうのがあって、情報漏洩って典型的な修復できない問題なんですよ。もう突っ込んでもしょうがないし、漏らすのが人間である以上ヒューマンエラーって絶対になくならないので、再発防止策としてどこまで真面目に考えてますかっていうことだけチェックしたら、あとはもう突っ込んでもしょうがないと僕は思ってるんですね。で、突っ込んでもしょうがないと僕は思ってるんで、明日サンシャインクリエーションに行きます。で、どっちかっていうとイベントに行くというよりは、サンシャインクリエーションって毎回イベントの後に反省会的なものがあって、要するに主催者側とが、まあ、今回はこうでした、ああでしたみたいなことを、なんか要するに、反省会の参加者というか、まあ、要するに一般参加者なりサークル参加者なりに、まあ、語る場っていうのがあってですね、明日に関してはイベントそのものよりもそっちの反省会を見に行こうと思ってる。で、おそらくその場で、厳しく、サンシャインクリエーションの準備会っていうか、まあ、サンシャインクリエーション、まあ、主催者団体に、厳しく何か言いたい人っていうのはおそらくいるでしょうし、何かそういう発言はあるでしょう。ただそこで、代表をやり玉にあげたからって戻ってくるものはないんですね。で、今後一切絶対に、間違いなく、その手の、事件が起きないようにしてくれって要求することも、それは口では要求できるけど、要するにその約束が100年守られていたことを確認するためには時間が100年必要なわけですよ。まあわからないのね、要するに。約束をする時点では。だから、で、そこまでが、まあ僕らの側にはわかってるっていうか、まあ僕はそういう問題だと思ってる。で、その上で、サンシャインクリエーションの主催者団体はこの問題をどういうふうに畳むんだろうっていうところをちょっと見たいなと思ってるので、明日は行きます。が、これはイベントに行くって言うんだろうかって的なことが。
ちょっとまあ、怪しいといえば怪しいというかですね、同時に即売かそっちのけで、主催者が何言いに行くか見に行くっていう非常に微妙といえば微妙な感じの、まあ明日はサンシャインクリエーションなので、まあ明日も日中は空いてないから、収録が今ですよと。回り回って、収録時間の話をしている間にですね、2月8日0時19分になりました。まあ8日に収録ってことでいいやね、とりあえずね。まあそういう感じのことでしたと。よいしょ。違うよ。なんだそれ。なんだ6番の音。まあいいや。なんか恐ろしく、なんだろう、よくわからない、なんか、効果音とか飛び出しましたが、まあ、それはそれとして。何の話をしてたんだろうね、今回ね。まあ、外でエロゲーをやるっていう話と、あ、そうか、外でエロゲーをやるっていう話と、ルノアールの話と、サンシャインクリエーションの話か。ようやく、話題がスーツから離れてまいりました。そうだな、そうしたら、みんな行きつけの喫茶店についてとかですね、ノートパソコンの使い道についてとかですね、まあ、そこいら辺の話でしばらくやろうか。まあ、そういう感じでお送りしてまいりました。キクラゲ星人はオリクラはじめでございましたと。You know.